So the word obedience, it's gotten a bad rap. In modern society, it's almost a negative term.
あの服従っていう言葉を聞かれるとどういう印象があろうかと思いますが、結構あの現代においては否定的な意味合いがあるのではないでしょうか。
People, are often put off by the idea of obedience or authority.
最近の人々はあのしばしばあの権威とかですね、あとあの服従とかっていうのはなんかなんとなくあの後の方に置き去りにしてしまう傾向があるかと思います。
It carries with it the idea of subordination.And many people don't want to be subordinate to anything.
従順っていうのはなんとなく何者かにこう従属してしまう、隷属してしまうっていう印象が強くてですね、それをなんか避けようとする傾向があると思います。
Many people, a lot of people are fighting to be independent, to do what they want to do.
誰もがいつもですね、まあ、独立のために戦ってですね、何でもこうやりたいことをいつでもできるっていうような、そういう権利のためにこう戦うっていうような傾向があると思います。
And so of course we have to apply this question to ourselves. What about us? What about you? Are you obedient to your parents, to your teachers, to your employer, to your spouse? Are you guys obedient to each other?
それでは皆さんに当てはめるとどうでしょうか。両親とか先生とか、皆さん の, あの、配偶者とかですね、仕事の上司とか、あの皆様あの、従順であろうとされているでしょうか。
Does the thought of obeying any of these people or obedience make you cringe a little?
なんかその従順であろうとすることに対してなんとなくこうあのためらったり気持ちがすくんでしまうっていうような経験がないでしょうか。
So if you look at the front of your bulletin, you'll see that we have the word obey up there twice. It's in our mission statement, obey the great commandment, and it's in our cross values, obey Christ.
あのしおりのですね、クロスチャーチのあの中で、王っていうのがありますが、これはあの obey the God's command ということですね。obey the Christ ということで、これはもうまさに服従っていうところが一つの価値として挙げさせていただいています。
If you're a Christian, obeying Christ is of the utmost importance.
キリスト者にとって一番の重要なことはキリストへの服従です。それは最も大切なことであります。
In today's text, we're going to read about how Jesus cannot enter a Galilean city because a leper he heals disobeys his command.
今日のテキストはイエスがある来病者を癒すことによって、しかしその誰にも言わないようにという命令されたことに従わなかったためにイエスがガリラヤの町に入れなくなったというところのお話です。
Today's message teaches that we should faithfully obey Jesus.
今日のメッセージは私たちは忠実にイエスに従うべきということを改めて教えてくださっています。
Why should we faithfully obey Jesus?
なぜ私たちはイエスに従わなければならないのでしょうか。
Today's message gives us three reasons why we should faithfully obey Jesus.
今日のメッセージは私たちに3つの理由で従うべきことを挙げています。
The scripture that God has given us this morning is found in Mark chapter 1 verses 40 through 45 and our message is titled Faithful Obedience.
今日はですね、マルコの福音書の1章の40節から45節をあの見ます。で、今日のタイトルは、忠実な、従順ということで、誠実な従順ということであります。
I now invite you to read with me Mark chapter 1, verses 40 through 45.
じゃあ40節から45節を一緒に読みたいと思います。
And a leper came to him, imploring him, and kneeling said to him,If you will, you can make me clean.
さて一人の来病人がイエスの身元にお願いに来てひざまずいていった。お心一つで私は清くしていただけます。
Moved with pity, he stretched out his hand and touched him and said to him, I will be clean.
イエスは深く憐れみ手を伸ばして彼に触って言われた。私の心だ、清くなれ。
And immediately the leprosy left him, and he was made clean.
するとすぐにその来病が消えて、その人は清くなった。
And Jesus sternly charged him and sent him away at once.
そこでイエスは彼を厳しく戒めて、すぐに彼を立ち去らせた。
And said to him, See that you say nothing to anyone, but go, show yourself to the priest, and offer for your cleansing what Moses commanded, for a proof to them.
その時彼にこう言われた。気をつけて誰にも何も言わないようにしなさい。ただ言って自分を祭司に見せなさい。そして人々への証のためにモーゼが命じたものを持ってあなたの清めの供え物をしなさい。
But he went out, began to talk freely about it, and to spread the news, so that Jesus could no longer openly enter a town, but was out in desolate places. And people were coming to him from every quarter.
ところが彼は出て行ってこの出来事を触れ回り、言い広め始めた。そしてイエスは表立って町の中に入ることができず、町外れの寂しいところにおられた。しかし人々はあらゆるところからイエスのもとにやってきた。
Let us pray.
お祈りします。
Lord Heavenly Father, God, you are sovereign, you are king, you are creator, and Lord, you are our healer. Lord, there is nothing that is out of your control. And Heavenly Father, I pray that each of us willTrust you, that each of us, Lord, will be cut to the heart and realize that we must trust you and trust your commands, Lord. Holy Spirit, please reveal the truth to all of us of this message and empower us to apply it to our lives. God, to you be all the glory in all things. In Jesus' name we pray. Amen.
Amen.
So our message begins by telling us that there's a man with leprosy.
今日のお話は来病者についての話から始まります。
So this leprosy, it may or may not have been what we call leprosy, Hansen's disease.
この来病者は、まあ、今で言いますと私たちがハンセン病っていうことで言ってると思いますが、そういう病気であったかどうかは、まあ、確かに分かりません。
It doesn't really matter because whatever the disease was, it would have really affected this man's life.
まあ、しかしその病気自身が彼の人生に大きく影響を及ぼしたということだけは確かです。
実
際それは人間的な生活というものが遅れてたっていうのは非常に疑問であります。
You see, lepers, they were outcasts. They were infected, unclean people.
来病者は社会から見放され、隔離され、そして、まあ、汚いものとされで、感染するものというふうに見なされていました。
In the book of Leviticus, lepers are forbidden, to come into the Israelite camp.
レビ記の中で来病者は彼らは非常に汚らわしい存在であるため、そのキャンプに参加することは許されていませんでした。
And as a result, the teachers of the law that day, the prieststhey forbid the lepers to come inside of the city.
その結果、律法の書士とか教師たちはイエスの時代においても、来病者はその町に入ることというのは許されてなかったということを教えています。
The Jewish historian Josephus, in his writings, he writes about the common interpretation of Moses' law in that day.
その歴史家でありますヨセフスはその中でモーゼの律法の一般的な理解について次のように述べています。
Josephus writes,And for lepers, he, and he's talking about Moses, suffered them not to come into the city at all, nor to live with any others, as if they were, in effect, dead persons.
来病者については町に入ることは全く許さなかった。あるいは他の者と一緒に暮らすことも許されなかった。それはあたかも死人扱いされているのと同様のことであった。
So at the time, leprosy, if you can imagine,Hell on earth. This is the closest that you can get to it.
来病者はまさに地上でのもう地獄へそのものの中で生きていました。
You can imagine, their skin is rotting. There's a smell.
まさにその人の皮膚が腐り、そしてそのまあ臭いが出るっていうことです。
They're in constant pain, and they're treated like a shadow, like they're ghosts.
これはもう痛みが続き、まさに腐った肉の影、そして亡霊というようなもので見なされていたのです。
Lepers, they were forced to wear rags. They had to live in the wild like unkempt animals. And if anybody came up to them, if anybody approached them, they had to cover their mouth and yell out, unclean, unclean.
まあ、荒野の中に住むことに追いやられて、そして全くその身なりをきれいにすることもできず、そして人が近づくと汚れたもの、汚れたものということで罵られたわけです。
They were completely separated from their family and their friends. They were thrown away like garbage and forgotten about.
来病者は完全に家族から切り離されていました。ふるさと、親類からも切り離されて、まさにゴミのように一緒に捨て去られ忘れ去られている存在でした。
Like Josephus said, they were in effect dead.
ヨセフスはまさに死んだもの、死するものと表現しました。
But what made this type of death unbearable is the fact that they were not only separated from family and friends, they were also separated from God.
しかしそれは何の慰めもない耐え難い死を意味していましたけれども、それは家族とか友達からではなく神様からも切り離れた存在ということであったのです。
If not literally in religious practice.
全く宗教的な儀式に参加することができませんでした。
They were unable to go to God's temple. They were unable to give offerings to worship, unless God himself healed them and the priest declared them clean.
神の社に行くこともできず、そして献金もできず、そして礼拝することもできなかったのです。そして神様がその人を治すことが唯一の存在でもあるかかわらず、全くそこはできなかったのです。
and the priest, they believed curing leprosy to be nearly impossible. If you look in the Old Testament, curing leprosy is as rare as somebody being resurrected or coming back from the dead.
祭司が信じてたことは非常に不可能に近いことだったのです。神の御業によって雷病が癒されることは死からの復活のように実は稀であるというふうに彼らは信じていました。
There's only three times in the Old Testament that we hear about somebody being cured from leprosy.
旧約聖書では3箇所においてのみ、その雷病者が清められたということの記述があります。
The first time is Moses is temporarily given leprosy at the burning bush, and then God cures him as a sign.
モーゼは一時的に雷病にかかりましたが、燃える茂みの神様の出現によって癒されました。
The second time, his sister Miriam is punished with leprosy and has to be outside of the camp for 7 days, but then she's cured and allowed to come back in.
まさにそしてモーゼの姉妹のミリアムは一時的に罰として雷病にかかりました。しかし7日後に彼女は、悔い改めて癒されたわけです。
And then finally there's Naaman. He is a Syrian general, and he's a leper, and he's told to go bathe in the Jordan River, and after he bathes in the Jordan River, his skin is restored. He is cured
ナーマンというシリアの総督がですね、雷病にかかったのですが、ヨルダン川で身を清めた後治癒されたという記述があります。
And each of these miracles were a time when God acted. Two of them God acted directly, and then the third time with Naaman, he acted through his prophet Elisha.
これらの記述は全く奇跡の記述でありました。そして最初の2つの事件は神の御業が直接働いて癒されました。そして最後のお話は預言者エリシャを通して神の御業が働いたのです。
In other words, only God could cure this disease. Only God could restore a leper.
言い換えますと、神のみがこの病気を癒すことができたのです。神のみが雷病者を治すことができ、死んでいる状況を復活させることができたのです。
Only GodBring the leper back from the dead.
神様のみがその死んだ状態の雷病者を復活させることができたのです。
Which is what makes this man, this leper's faith in Jesus, incredible.
まさにこの男に対するイエスに対する信仰というのは驚くべきことだったのです。
He showed complete reverence for Jesus, and in the parallel account of Matthew.The word that's used for when he came and kneels is the Greek word proxeneo, which means worship.
この時の雷病者の信仰は驚くべきもので、並行記述であるマタイの書ではひざまずいて礼拝をしたというふうに言っています。
And Mark's account is identical. It says, "And a leper came to him, imploring him, and kneeling, said to him, 'If you will, you can make me clean.'"
マルコの記述はどうでしょうか。一人の雷病人がイエスの身元にお願いに来てひざまずいていった。お心一つで私は清くしていただけます。
And those are the words of complete faith.
これらはもう完全なる彼の深い信仰を表しています。
Not if you can will you make me clean, but if you will you can make me clean.
表現のところですけれども、もしできるなら私を清めてくださいという言い方をせずに、もしあなたにご意思があるなら心一つでというふうに言っているところであります。
And this is a question that we actually have to apply to ourselves, to our own prayer life. When we pray to God, is our attitude, God, if you can, will you? Or is our attitude, God, if you will, you can do this?
ここで皆様自身がですね、お祈りするときの表現を思い出していただければと思います。皆様が神様ができることならというふうに祈るか、あなたもしご意思であるならというふうに祈っているかです。
Continuing our verse, it says, moved with pity, he stretched out his hand and touched him and said to him, I will be clean.
イエスは深く憐れみ、手を伸ばして彼に触って言われた、私の心だ、清くなれ。
Now, if you look in your Bible at verse 41, some of them are going to have a footnote next to it. And instead of saying that it's going to say Jesus is moved with anger as opposed to moved with compassion.
その41節の注釈の中でですね、いくつかの聖書の中では怒りで心が動かされたと書いているものがあるかもしれません。
And it's actually immaterial regardless of whether or not he's moved with compassion and pity towards a man or if he's moved with anger towards the disease, the outcome is the same.
まあ、解釈にかかわらずイエスはその病気に対して怒っていらしたのか、そしてまあその男に憐れみを一層覚えられたのか、しかしメッセージは同じであります。
Jesus heals the man and he shows him great love in the process.
非常に確かなことはイエスは癒し、そして彼自身に偉大な愛を示されたのです。
So why do I say Jesus shows him great love?
なぜ私は、イエスがそのような偉大な愛を表現したかというふうに申し上げるかの理由を申し上げます。
You know, it's because of the way Jesus healed the man. Jesus could have spoken a word and the man could have been cleansed of leprosy.
それはイエスの癒すその様であります。イエスは実は言葉だけでその男を治癒することができたわけです。
You know, Jesus decided to do something different. He didn't only cure the man's diseseHe gave him something that he craved.
しかしイエスは違うやり方を今回やろうとされたわけです。イエスは彼に癒しを施そうとしただけではなく、そして彼は非常に強い意志を愛情表現を持とうとされたわけです。
Jesus gave him human contact.
まさにそれは直接彼に触れたということであります。
So you can picture this. You can picture.The leper approaching Jesus, but stopping at a great distance.
来病者が来た時におそらく行くばっかの距離がそこにはあったと思われます。
But Jesus, he goes up to him. He reaches out to him. He stretches out his arm. He closes the gap, and he touches the man.
しかしイエスはその距離を縮めるために彼に近づき、そして彼の腕を伸ばしたと言っています。そして彼に直接触れたわけであります。
Jesus Christ, the sinless Son of God, did something that was unthinkable at the time. Unthinkable for the Jews, for the Romans, for the priests, for anybody.
このことはイエス・キリストがよがれなき神の御子であることを証明しました。なぜなら、どのその時代の祭司、そのどんなユダヤ人も、古代ローマの誰一人もそういうことは絶対にできないことを彼自身が行ったからであります。
He touched the leper and he said, I will be clean.
彼は来病者に触れて、そして私の心だ、清くなれと言われたのです。
Jesus says, I notice your pain, I notice what you're going through, and I know what you need, and I want it to stop. And he touches him and he lets him know you can come into God's presence.
イエスは 私はあなたの苦しみを理解している。そして私はそれを止めることができる。そしてあなたを私のところに近づくことを許す、これ可能にしてあげようと言われたのです。
So Jesus touches him. He shows him love. And what's the result of this?
そして彼は、イエス様は来病者に直接触れました。結果はどうだったでしょう。
It says immediately the leprosy left him and he was made clean.
そして来病者はその瞬時にして清くなったわけであります。
Jesus' words healed the man. Jesus' touch healed the man because Jesus' words have authority.
イエスの言葉はその男を癒したわけです。まあ、なぜなら彼の言葉に権威があったからです。
The leper put faith in Jesus because of who he is, and this brings me to the first reason why we must obey Jesus.
来病者はイエスが受肉された神であるということにその忠実に信じていました。それによって神様は、それに応え癒したわけであります。
Faithfully obey Jesus because of who he is.
彼が誰かである、イエス様が誰かであるというその理由でイエス様に従うということであります。
So, authority in the dictionary is defined as the power or right to give orders, make decisions, and enforce obedience.
権威は決定を下すあるいは服従を執行するための権利や命令を下す力というふうに定義されます。
So, one comment that people often give, to kind of justify their actions is words like, well, it's my body, or it's my life.
人々が自分自身の行動を時々正当化するときによく使う言葉として、これは私の体のことだからとか、これは私の人生だからということがあると思います。
And you know, today's message, it shows how foolish that thinking is.
今日のこのメッセージは、そのことがいかに馬鹿げたことかということを示しています。
You see, this leper, he was unsick. I mean, this leper, he was sick, but he was powerless.To heal himself, he was powerless over his own body.
来病者は病気であり、そして汚れたものであったわけですけれども、それを変える力は全くありませんでした。
He didn't have authority over his body. He didn't have authority over himself, over his life.
彼自身は自分の体の上に、権威を持っていなかったわけです。そして自分自身の上に権威を持っている存在ではありません。
But Jesus did. Jesus had authority over this man's life. He had authority over this man's body.He had authority to make the man clean.
しかしながらイエス様はありました。イエスは権威を見せ、そしてその力でその来病者を癒したのです。
Jesus had the power to heal the man.
まさにイエス様はその力をお持ちだったわけです。
And you see, Jesus has an innate authority over all of us. He has an authority over us that we do not have over ourselves. The creator will always have authority over the creature.
私たちは私自身に対して実は権威を持っていません。そしてそれをもう持ちなのは創造主であるイエス様のみが私たちに上に権威を持っているわけです。
And so as such, he has the right to give commands and tell, and give orders and expect those orders and commands to be obeyed.
同様に彼はですね、その全ての非創造物に対して直接指示を与え、そして、命令を下すことがおできになる方であります。
So it's in Jesus' right, to give a command, and specifically the command that he gives in the next verse, in verse 43.
そして43節でまさに直接彼はその来病者に命令をお与えになっています。
In verse 43 it says, And Jesus sternly charged him and sent him away at once.
43節です。そこでイエスは彼を厳しく戒めて、すぐに彼を立ち去られた。
So this verse and the next one, verse 44, they're two of the most challenging verses in scripture.
この節とその次の44節は非常にこの聖書の中でも難しい理解をするところと言われています。
The ESV and English translations in general, they tend to lighten, what the Greek actually says.
ESV とか英語の訳はですね、43節に関しては少し、感情が軽めに表現されています。
The word translated into sternly charges, more precisely means to murmur against or to groan. And that's how it's translated in other places in Mark and in John's Gospel.
マルコの14章とかヨハネで使われている中ではこの厳しく戒めてという意味はどちらかというとつぶやきに近い表現になっています。
And the word translated as sent him away, ekbalo, is a very strong word and it means to cast out, to push out. In this case, it means Jesus compelled the man very sternly to leave.
しかしながらエクバノという本来 の, そのギリシャの言葉はですね非常に強く言い放つとか押し出すとかという意味です、この場合イエスはこの男を非常に厳しい振る舞いで 彼から離れさせたという意味になります。
So Jesus is full of emotion here and he groans and tells the man to leave.
実際はイエスは非常に感情を高ぶらせて厳しく彼に離れるように命じたと思います。
And then in verse 44, he says to the man, See that you say nothing to anyone, but go, show yourself to the priest, and offer for your cleansing what Moses commanded for a proof to them.
44節で次のように言っています。気をつけて誰にも何も言わないようにしなさい。ただ言って自分を祭司に見せなさい。そして人々への証のためにモーゼが命じたものを持ってあなたの清めの供え物をしなさい。
Why is Jesus so adamant? Why is he so emotional that this man must go to the priest?
なぜイエスは頑固に祭司のところに行くように命じたのでしょうか。
The 13th and 14th chapters of Leviticus are completely dedicated to leprosy.
レビ記の13章14節ではこの来病者の取り扱いについて非常に詳しく記しています。
It describes how the priest is supposed to deal with emerging cases of leprosy.
その章においては、ハンセン氏病のような出来物の慢性疾患状態についての人たちに対する対応について述べています。
It talks about how the priest should examine someone and determine whether or not they're clean.
祭司がいかに来病者に対して吟味すべきか、いかに清めの状態を見るか、決定するかについて述べています。
And it talks about the offering that someone should make to God after they've been declared clean.
そして彼らが後に清められたと宣言された後に神に対する捧げ物についての記述もしています。
For example, someone was unclean with boils, but then the boils were healed and that person was declared clean. They would have to give their sacrifices to God and then they would be welcomed back into the community.
例えばある出来物について汚れた人の場合、その腫れ物が治り、清めの宣言を受けた場合、神に捧げ物を行い、そしてそのコミュニティ集まりに再び参加が認められるというような記述であります。
Now what's interesting is that the standard of being clean is not the same as the standard of being healed. The priest did not have the power to heal anybody, only to declare them clean.
面白いことに実は清めの基準は必ず癒しとどうかというのは一致しなかったわけであります。なぜならプリストは彼を癒す能力はなく清められたかどうかを判定することしかできなかったわけであります。
And the Bible says that somebody could be covered with leprosy and they could be declared clean. If you look at Leviticus chapter 13 verses 12 and 13, that's Leviticus chapter 13 verses 12 and 13.
レビ記の13章の12節と13節を見てみたいと思います。
It saysAnd if the leprous disease breaks out in the skin, so that the leprous disease covers all the skin of the diseased person from head to foot, so far as the priest can see, then the priest shall look, and if the leprous disease has covered all his body, he shall pronounce him clean of the disease. It has all turned white, and he is clean.
もし吹き出物がひどく皮膚に出てきて、その吹き出物がその患者の皮膚全体、すなわち祭司の目に止まる限り頭から足まで覆っているときは、祭司が調べる。吹き出物が彼の体全体を覆っているなら、祭司はその患者を清いと宣言する。すべてが白く変わったので彼は清い。
So what the priest had was authority to pronounce somebody ceremoniously clean.
祭司が宣言することはあくまでその儀式的に清められたと宣言したわけであります。
And I imagine that this leper had probably gone to the priest many times.
おそらくその来病者はその祭司のところに何回も何回も足を運んだと思います。
And each time I imagine he was rejected and told that he's not clean and sent back into the wilderness.
おそらく何回も来て、そして、その祭司は多くの場合それを拒絶して荒野に追いやったと思います。
And so I imagine Jesus's, his command was hard to go to somebody who had told him time and time again that he's unclean, to constantly be cast out by a person and told to go to that person.
この時おそらくイエスはこれをイエスの命令はおそらく大病者にとっては厳しいものだったと思います。なぜなら彼は祭司のところに行っては拒否され続けてきたからです。
So why does Jesus send this man to the priest? The man's probably asking himself, why are you sending me to the priest?
なぜその来病者は私をここでもう一度祭司のところに行かなければならないかというところを彼は思ったと思います。
He's thinking, I don't want to go to the priest. I want to go to my family. I want to see my family and my friends. I want to go home.
私は祭司のところには行きたくないです。私は家族や友のところに行きたいです。
I want to tell everyone what this man Jesus, what you did for me and how you healed me.
やっぱり人々にイエスという方が私の病気を治してくれたということをぜひ皆さんに伝えたいということを思ったに違いません。
But that's not what Jesus wants. And I think one of the reasons is because Jesus wants to give all of the glory to God in heaven.
しかしイエスが祭司のところに行かれたの一つの理由は、彼自身の目的であります。彼は説教をしなければなりませんでした。御国について述べ伝えなければならなかったからであります。
Jesus wanted this man who was a Jew to obey the law and worship God and to give God the Father the sacrifice that was required.
この時にイエス様はその男のユダヤ人としての、その、掟を守るということにフォーカスをされたわけであります。
So that's one reason, but I think that the main reason is revealed by the last thing that Jesus says to the man.
そして実はその重要な理由というのは最後のところに記述されています。
It says, offer for your cleansing what Moses commanded for a proof to them.
人々への証のためにモーゼが命じたものを持ってあなたの清めの備え物をしなさいということであります。
That is, go to the priest, be proclaimed clean, and then offer your sacrifice as proof. Proof of what?
その清めの宣言を受け、証拠として捧げ物を与えなさい。そして何をその証拠、何の証拠と言いたかったのでしょうか。
So you have to think about this, right? It would be proof that a miracle had happened. If the priest declared the leper clean, they would be in effect saying that yes, a miracle had happened. This man was made clean.
それは奇跡が起こったという証拠であります。もし祭司が男を清めたというふうに宣言すれば、その祭司はその奇跡を証拠づけることとなったわけです。
If the priest offered the man sacrifice to God, they would be saying that God had healed this man of leprosy.
その祭司は男の捧げ物を神に捧げます。その時祭司はその癒されたものを癒されたものと認め、すなわち神によってなされた奇跡を認めることになるからです。
The priest would have verified without knowing it that Jesus Christ was from God.
その祭司はイエスが神から来られたということを知ることはなかったですが、その存在を結果的に認めることになるからです。
So from next week onward, we're going to see how the religious leaders, how the priests and the Pharisees and the Sadducees, how they are hostile towards Jesus.
実は次の週からですね、続けていかに宗教指導者がイエスに対して言葉で攻撃を仕掛けてくるかを見ていきます。
They're going to make claims, that Jesus' miracles are from demons, not from God.
実はこの奇跡というものは神からのものではなく悪魔からのものであるというふうに彼らは主張し始めます。
But now, before their opposition begins, before these rumors start, this man has the opportunity to be a witness to them for Jesus.
しかしその反撃が起こる前にこの出来事でこの男はイエスの真の証言者になる機会を実を与えたわけであります。
Because he would have gotten the priest.To acknowledge that this miracle had been done by God.
まさにここで神によって奇跡がなされたということを証言することができたわけであります。
I mean, I don't know, it's just speculation, but I think you can imagine how this admittance by the priest may have changed the way some of the Jews reacted to Jesus.
まさに私はそのいかにですね、そのどのようにその来病者が癒されたかというのを正確に把握することはできません。
And this brings me to the next reason why we should faithfully obey Jesus.
これが二つ目の理由になります。
Faithfully obey Jesus because he knows things that you don't.
イエスはあなたが知らないことをご存知であるから従うわけです。
So I've been told that a child's favorite word is why.
私たちはよく子供が使う言葉になぜというのがあることをよく聞かされます。
When you tell them to do something, they say, why?
何かをしなさいと言うと必ず子供たちはなぜというふうに聞き返すと思います。
And if you're a parent, you know, you know that there's going to be some things that, especially your little kids, that they just can't understand, no matter how much you explain it to them.
おそらくその説明することに対して非常に時々難しさを感じることがあります。おそらく子供が理解できないだろうというようなことがあるからです。
You know, some things the child must simply trust their parent for on.
しかしそのような場合はどうでしょうか。子供は明らかに理解できない状態でも親を信頼して従う必要があるわけです。
And there are many things in the Bible that we're just not going to understand this side of eternity.
実は聖書の中ではたくさんのことがその永遠という事柄の中で話を理解することができないケースがたくさんあります。
God has given us certain commands, that we must obey, and to us they may not seem fair, at least, you know, from the world's perspective, they may not seem fair always.
神様は私たちが従わなければならないご命令を与えられますが、時に我々の目から見るとそんなに悪いことではないようなことでも、そうしてはいけないと命じられることがあります。
But we have to remember that God sees things up here from a perspective that we don't, and we need to trust Him.Because he is God.
しかしながら私たちはが理解できないことでも神様の知恵そして信頼することが非常に重要であります。なぜなら神様は私たちの創造主であるからであります。
But unfortunately, many of us are unwilling to do that. We want to accept Jesus as our Savior, but not as our Lord.
不幸なことにたくさんの方がそれぞれにそのことに対して失敗しています。救い主、癒し主としては受け入れますが、主としてのイエスを受け入れていないことが多々あります。
After we're saved, we go about living our Christian life and being a Christian our own way. We spread our own message about Jesus.
私たちは癒しを受けている後、自分自身の形で、自分自身の方法で、キリスト者というふうに振る舞っています。
And that's what this healed man does.If we read in verse 45, it says, But he went out and began to talk freely about it and to spread the news.
それがその癒された男がまさにしたことであります。45節を見ますと、ところが彼は出て行ってこの出来事を触れ回り、言い広め始めたというふうに言っています。
And you know, it's interesting because under other circumstances, a person sharing their testimony would have been a good thing.
ここは非常に興味深いところであります。ある人がその証を分かち合うということは違う環境においては全く悪いことではないからです。
In fact, later on in Mark 5, we're going to see Jesus give the exact opposite command to a man who he frees from possession of a demon.
実はですね、マルコの5章ではイエスがある男を悪魔に取り憑かれた状況から解放する話を見ますが、その時は全く逆の命令を下されています。
So I think thatHere we learn a very important point.
ここで非常に重要なポイントがあります。
You know, one of the things that ultimately makes something right or wrong is if we're doing this thing in God's timing and under God's will.
究極的に何が正しいか何が間違っているかはまさに神様が選ばれた時、神様の計画に全てかかっているという事実であります。
What may not seem like a very big deal to us may in fact be a very big deal to God.
私たちにとっては大したことではないと思うことが、神様にとって重大なことがあります。
Okay, if you're young, do this real fast. Thank you. So let's talk about sex for a second, right?
まあ、例えばちょっとその性的な、交渉について考えてみたいと思います。
You can have two people that are engaged, and they're supposed to get married tomorrow.
例えば婚約をしているカップルがあり、そして明日結婚するとします。
For these young people, it's God's will for them to wait until they're married to have sex.
この若いカップに対する神様のご意思は明らかなように、結婚するまでは性的交渉はしないというものであります。
Now, from a person or from the world's perspective, it's like, well, it's just one day. You know, I'm getting married tomorrow. What's the big deal?
今の世間的な価値観でいくと一晩の違いに何の違いがあるのかそうというふうなふうに思われがちであります。
Well, the big deal is one night makes the difference between being in God's will and being out of God's will.
まさに実は神様のご意思からするとそれは反している日か反していない日かになります。
One day makes the difference between shame and blessing.
それはその1日違いで恥ずべきことか祝福されるべきことかの大違いになります。
And while the matter it may seem small from a worldly perspective, from God's perspective, it's disastrous.
世間的な価値観でいくと大したことはないっていうことでも、神様にとっては非常に重大な意味を持つことが、ここの例でわかるかと思います。
And that's what happened here. The man, he worked outside of God's will and God's timing.
そういった意味で来病者はその神様の時神様のご意思から外れたことを行ったということであります。
And what was the result of that?
この後何が起きたのでしょうか。
Verse 45 says So that Jesus could no longer openly enter a town But was out in desolate places And people were coming to him from every quarter
45節でそのためイエスは表立って町の中に入ることができず町は外れの寂しいところにおられた。しかし人々はあらゆるところからイエスのもとにやってきた。
And so here we see at least three negative impacts of this man's disobedience.
ここではこの男の行ったことから3つの否定的な悪影響を見ることができます。
First, he kept Jesus from going into the towns and spreading his message.
一つ目はイエスが町に入ることができずその言葉を述べ伝える機会が失ったということであります。
Second, he made Jesus an outcast.
二つ目にイエス自身が追放された状況になったということであります。
Essentially, he changed positions with Jesus. He had been the outcast and now he's in the city. Jesus had been in the city and now he's the outcast.
その男は実は荒野から町に入ることができたんですが、イエスは逆に町から外れたところに行かざるを得ない状況にしてしまったということであります。
You know, the man's disobedience, even though it may have been from sincerity, even though he may have thought he was doing the right thing, it hurt Jesus' witness.
その男の不従順が、実はそれは真摯なものから来ているとしても、そして意図をしなかったとしても、その不従順自身が、結果としてイエスの宣教を妨げてしまったということであります。
This man's disobedience may have prevented Jesus from telling somebody about the gospel, about salvation.
この男の不従順が、人々、別の人の救いの機会を失うことになった可能性があります。
And then, the third thing is that he failed to be a witness to the priest.
3つ目の理由は彼は祭司への証人となることに失敗したということであります。
God had apparently, Jesus had apparently given the man a definite mission to the priest, and he failed to do it.
イエス様は彼に対して非常に明確な命令を与えましたが、それを彼自身は行いませんでした。
And again, we don't know what the faithfulness would have resulted in, but doubtless some of the priests would have been affected by this witness.
もし彼が忠実に実行していればどうなったかは全く正確には分かりませんが疑いもなくある祭司はそれを 神の御業を信じるように説得されたと思います。
Ultimately, his failure to obey resulted in Jesus' witness not spreading the way it could have.
彼の不従順がイエスが述べられる機会を失ったてしまったということが起こりました。
And that brings me to the final reason we need to faithfully obey.
これが最後の理由であります。
Faithfully obey Jesus so that he can reach others.
忠実にイエスに従うことで周りの人にイエスを伝えられるようになるということであります。
I don't know if any of you guys have ever gone to a live performance, say for like a comedy show.
例えば皆さんコメディショーっていうのを実際の公演を鑑賞しようとしたとします。
But usually those shows, they have somebody that goes up first and then they announce the comedian that's coming on.
おそらくその MC がです、ね、最初に来て、その最初のところでそのコメディアンをそう、アナウンスするというそういう大体のシチュエーションになります。
So imagine going to that show and the announcer just kept talking and talking and talking and then the comedian you came to see or the performer that you came to see never got on because that person just kept talking.
例えばただその MC がですね自分その人自身が話をばっかり続けて実際 の, そのメインのコメディアンを一切紹介しないというそういう状況を想像してみてください。どうしてじゃあ私たちはここに来たんだろうと当然そこを思うと思います。そこが一つのポイントであります。私たちはキリストの命令に従わなければなりません。
皆
様がキリスト者として生活していますとおそらく周りの人たちは皆さんをよく見られる状況になります。その中でイエス・キリストに従わないことによって見えなくなるとそういう状況に起きるわけであります。
Jesus wants to use each one of us. He wants to use you to witness to your family, to your friends, to your co-workers.
イエス様は私たちに命令を与えてそれに従うことでそのイエス様ご自身を周りの方々に表そうとしているわけです。
I know that when I'm at work andI feel to obey Christ. All people see is my sin. They don't see Jesus.
もし私がその仕事場でそのイエス様の言葉に従わないなら、彼らは私の中にキリストを見出すことができず、そして私の中に罪を見出すことになるわけです。
But friends, it doesn't have to be like that. If you're a Christian, it doesn't have to be like that.
まさに皆さんキリスト者であればそうなる必要はありません。
You can faithfully obey Jesus. You can faithfully obey him because of who he is.
イエス様に従い、そしてなぜならそれはイエス様が誰であるかを知っているからだと思います。
You can faithfully obey him because you realize he knows things that you don't.
なぜ従うのか、神イエス様は私たちよりより多くのことをご存知であるからです。
And you can faithfully obey him by getting out of the way and letting him do the work through you.
そして神様を信じる忠実にすることによって自分自身をその脇にやってそして神様に対してトランスペアレントになることであります。そうすると神様が現れてくださいます。
We can let him reach others by committing to faithfully obey him.
私たちが神様の命令に従うことによって他の人々がそのイエス様にその到達する機会を得ることができるわけです。
Let us pray.
お祈りします。天なるお父様、この今日このクリスのメッセージを感謝いたします。あなたに従い、そしてあなたの言葉に忠実に従う、それが、極めて重要、キリスト者の生活を送るにあたって、重要であるということを今日は学びました。どうか私たちにその従順な心を与えてください。私たちが自分自身が前に出て自分自身が勝手な振る舞いを行わないようにどうか戒めてください。そして聖霊がその心を清め、そして正しい方向に向かわせ、そしてあなた様に従順であることを導いてください。今日一人一人の心に従順の心を与えてください。今日この時を感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。